聖書の本日の箇所、使徒の働き一章一節から八節を司会者がお読みいたします。その後、教会の使命その動力と題して赤坂先生に説教をしていただきます。テオヒロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのは、この時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とか、いうことは、あなた方の知るところではありません。それは、父が、ご自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。では先生に説教をしていただきます。よろしくお願いします。
先日来イースターの余韻を大切にとかと言ってお話を繰り返しておりますが、イースターから7週経ちますと、ペンテコステ、聖霊降臨記念日でありますが、今年は5月23日、まだもう少し先ですが、教会の誕生日とも言われる、まあ、この日に備えてと言いますか、今朝、教会の使命と動力という、まあ、2つのこと、基本の基本、教会の原点、を共に確認させられたいと思っています。教会の使命、聖書から様々に表現することが可能ですが、このチャペルでは修法の右下のところに3つの指針、まあ私が紹介するまでもないのですが、皆様はしっかり共有しておられるところ、その第一に礼拝者として生きる教会、まあ、指針という表現ですが、使命というふうに読み替えてもよろしいのだろうというふうに思います。まあ、各位、私もかつて、牧会の中では全く同じように表現しておりました。この礼拝者として生きるということが、教会にとって最も大切なことの一つであります。まあ、合わせて2番目、チャペルの2つ目の指針ですが、愛を持って互いに仕える教会。三つ目に、市川から地の果てまで宣教する教会。この愛を持って仕えるということも、宣教に仕えるということも、聖書に照らして、実に素晴らしい指針、使命の確認であるというふうに思って、主に感謝をしたいと思います。他にも、聖書から様々に表現することが可能であって、今朝その一つとして、この一章の一節から八節に注目をしたいと思いました。読んでいただいて、そして説教台を意識していただきながら、一章八節、私の証人となりますという、きっとここに着地するんだろうなと思っていらっしゃる皆様、ではなくて、今朝は一章一節にむしろ注目したいというふうに導かれております。いや、八節も大切ではないということでは決してないのですが、また別な機会があったら語らせていただきたいと思います。今朝は一章 一節です。なんだというふうに思うかもわかりませんが、少しお付き合いください。テオフィロ様、私は前の書でと始まるのは、これはルカがルカの福音書でという意味であります。ルカ一章の始めをちょっと簡単に開ける方は開いていただきますと、私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが、私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。というこの書き出し。尊敬するテオフィロ様のために順序立てて書いたルカの福音書のことを一章一節は言及をしているんですね。使徒の働きの一章一節。私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて、今のルカの福音書の表現をもう一度借りてくれば、すべてのことを初めから綿密に調べて、順序立てて書いたというのがルカの福音書だと。そしてそれは、二節、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでしたと。あの十字架復活、イエス様の昇天までが、ルカの福音書には記事にされておりました。前の書で、イエス様のことを紹介したルカは、まず間違いなくイエス様に彼自身が、ルカ自身が会ったということはないのだろうと思います。他の福音書とは違って、ルカの場合には、間接的な目撃者と言いますか。まあ、先ほど、ルカ福音書の始めのところを紹介したように、すべてのことを初めから綿密に調べていますから。イエス様の福音に出会って、信じるものになって、いや、そもそもイエス様ってどなたであって、何を行い、何を教えたのだろうかと、関心を持って、まあ、ジャーナリストをよろしくと言いますか。取材を重ね、順序立てて書いた。ということであります。まあ、おかげで、例えばマリアの受胎告知、有名なお話、福音書の中で、ルカにしか、まあ、厳密に言えばないですかね。いや、受胎告知の場面を証言できるのは、イエスの母マリアだけですよね。一人でいるところに聖霊が現れて、御使いが現れて、ですから。ザカリアとエリサベツのお話もそうです。クリスマスのニュースを最初に聞いた、野宿をしていた、4番をしていた羊飼いのこともそうです。おそらくルカは、そういういろいろこう初期の関係者に聞いて回って、どういうことだったんですか。はじめから、綿密に調べて、順序立てて書いてくれた。もう一度、ルカのおかげで、目撃者がごく少数である記事、出来事も聖書の記事になり、まあ、さらには異邦人ルカは、まあ、当時のローマ世界に生きていたので、こうユダヤのパレスチナで何が起こっていたかっていうことだけではなくて、ローマ世界で何が起こっていたかですね。誰が皇帝で、誰が総督で、といったような、そんなことにも、まあ、順序立てることの一助として、言及してくれているおかげで、もう一回ルカのおかげで、この福音書の出来事、イエス様の出来事が、私たちの世界史の年表の中に正確に位置づけられていくんですね。マタイ・マルコだけでは実はちょっとおぼつかないところがあります。神様が用いてくださった注意深い記者ルカであります。そのルカが一章一節の言葉遣いに戻りますが、イエスが行ったこと、教えたことと言わずに、行い始めたこと、教え始めたことという注意深い言葉遣いをしているということに今朝注目したいのです。過去のことではなくて、現在も続いていること、現在進行形のこととしていわば私たちに福音書。もうだってイエス様はすでに天に帰られているんですよ。でもイエスが行ったことと言わず、行い始めたことというふうに表現したのは、まあこういうことでしょう。 イエス様が使徒たちに命じ、約束の通りに教会が誕生し、その教会のすることといえば、イエスが行い始めたことを行い続けることであり、イエスが教え始めたことを教え続けることである。使徒たちはそのように理解し、初代教会もそのように理解し、そして歴史の教会も現在に至るまで、同じように理解し、告白することが求められているのではないか。教会は、イエスが行い始めたことを行い続け、イエスが教え始めたことを教え続ける、その意味でも文字通りキリストの体である。そんな風に今朝、教会の使命、いや、これだけではないんです。繰り返します。念のために。聖書から様々に表現することができますけれども、その一つとして、そのように表現をさせていただきたい。であるとするならば、私たちが私たちの今の教会の使命を考えようとするときに、そのイエスの行いが何であったのか、イエスの教えが何であったのかということをよくわきまえる。そして、共有する必要があります。イエスの行い。皆さんは何を思い浮かべられるでしょうか。福音書の中にたくさん記されている四つの福音書に、あの記事この記事と思い出されるかもわかりません。ヨハネはその福音書の終わりの方でこう書きました。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。それはそうです。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。その目的のために厳選して書き残されたイエス様の行いであります。ですから、その選び抜かれたイエス様の行いの記事に敬重をつけるわけにはいかないでしょう。だからといって、じゃあ今からですね、イエスの行いを皆さんでご一緒に振り返りましょうとかって言って、福音書をずーっとつぶさに追いかけていくというわけにもいきません。仕方がないから、皆さんどれでも自分の好きなやつを一つ握ってくださいとかっていうのも無責任でありましょう。少し思い切って、そんな問題提起をした上で、イエス様の行いを一点に集中するとするならば、結論的に言えばそれは十字架の出来事であると言ってよいと思います。三つの角度から、そのことを証拠立てたいと思いますが、一つは、この後、使徒の二章で、五旬節ペンテコステの日に聖霊が下って、その聖霊の力によって語ったペテロの説教の中心がイエス・キリストの十字架と復活であったということ。ペテロはイエス様を紹介するときに病人を癒したとか5000人食べさせたとか嵐を沈めたとかってそこにフォーカスしたのではなくて、イエス様の十字架の御業にフォーカスしたんですよね。パウロもそうです。第一コリント15章で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書が書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと、うんぬんとこ続いていきます。もう一回、ペンテコステの後、ペテロの最初の説教はイエス様の十字架にフォーカスしていました。パウロも最も大切な言葉と言って、イエス様の十字架と復活にフォーカスを当てています。いや、イエス様自身がそう言っておられました。マルコ10章、人の子もイエス様が言ってらっしゃるんです。使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。マルコ10章45節。三つの角度からと申しました。ペテロの説教からも、パウロの最も大切なことというまとめ方からも、イエス様ご自身のそのために来たのです。とおっしゃっているお言葉からも、たくさんあるイエス様の行いの最も中心に、イエス様の十字架の御業を覚えたいと思います。 いろんな奇跡を行われました。不思議な御業をたくさんなさいましたけれども、それらは皆って言っても言い過ぎではないでしょう。そのイエス様の十字架の意味、神であるお方が、人となって私たちのところに来てくださって、私たちの罪を代わりに背負うために十字架を引き受けてくださらなければならなかった。いや、喜んで引き受けてくださった。そのお方が神であるので、すべての人の罪を、そのキリストの十字架に免じて許すと神がおっしゃってくださることが、不当ではないと言いましょうか。神がそうおっしゃってくださる。イエスが行ったこと、その中心に十字架の御業を覚えたいと申しました。教会はイエスが行い始めたことを行い続けるのだと申しましたが、もちろん十字架にかかれというのではないですよね。十字架へと進みましょうという、そういうことではありません。ただ一度で完全な生贄としてイエス様はご自身を捧げてくださったので、十字架は繰り返される必要がありません。したがって、イエス様の行いその中心を十字架に見る私たちにとっては、イエス様が神様から使わされて十字架へと進んでくださった、その身思いを覚えながら、それが、少し表現を変えて、神と人との橋渡しをするため、人を神へと立ち返らせる道を開くための十字架であったというふうに表現し直してみるとするならば、私たちにとってイエスが行い始めたことを行い続けるというのは、そのようにイエス様によって開かれた道を人々にお示しし続けるということでしょうか。福音を喜んで生きるということであり、その福音を証しするということであり、その意味では一章八節、私の証人となりますというこの言葉と響き合っていると言ってよいでしょう。イエスが行い始めたこと、十字架において神と人との間に橋渡しをし、信じる人が誰でも神のもとに帰ることができるように、そのために全てを完成してくださった、そのイエス様の御業を引き継いで、行い続けている私たちであるかということを問われるのです。また、イエスが教え始められたこと。ここでも、聖書、福音書の中でイエス様を教えてくださったたくさんのことの中で、どれを思い出しましょうかということになりますが、イエス様は旧約聖書を二つにまとめてくださいましたよね。マタイ22章、先生、律法の中で、どの戒めが一番重要ですかと問われて、イエスは彼に言われた、あなたは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。旧約聖書全部をこの一行に要約してくださって。また、あなたの隣人を、あなた自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。ともう一行加えてくださって。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様の教えの要約です。マタイ22章の36節以下の箇所です。さらにヨハネ13章で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと教えてくださったことを思い出したいと思いますが、神を愛すること、隣人を愛すること、互いに愛し合うことを教えてくださった、そのイエス様の教えを私たちは受け継いで教え続けているか、いや、教えるだけではなくて行いの方に帰っていくことになりますが、口先で、言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実をもって愛そうではありませんか、という御言葉も心に響いてまいります。 行いと教え、切り離すことができない表裏一体のような関係にあります。教会の使命をそのように受け止め、その上でそのことに取り組ませてくださる動力がご聖霊の働きであるということにも目を留めなければなりません。人間の決断や人間の頑張りや人間の約束や結束や協調やといういや大切ではないということではありませんが、でもそれが教会の原動力ではない。私たちの動力は主が語られた道地の約束であるところの聖霊の恵みです。このイエス様の今日読まれたお言葉から10日ほどして、つまりちょうど今日から約2週間先といいますか、ペンテコステの出来事が約束の通りに起こったことが、まあ、2章に記されているわけですが、この日以来キリストの弟子たちは聖霊の内住をいただくことになりました。世界はその聖霊のお力の素晴らしさを目撃することになりました。まあ、あの日エルサレムで、そして以来今日まで世界中ででしょうか。ルカは前の書、福音書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書きました。まあ、続きを書いてないですけれども、ここからは使徒の働きは今度はその約束のご聖霊によって力づけられた人々が何をしたか、生み出された教会がどのように歩んだか、まあ、使徒の働き、聖霊の力をいただいた使徒たちが何をしたかということの記録でありますが、まあ、使徒の働きという表現よりも、聖霊の働き、使徒行伝というよりも聖霊行伝という言い方をする方が良いのではないかなんていう言い方が時々されますよね。確かにペテロがパウロが誰が何をしたという現象としては使徒たちの働きですけれども、そのうちに働いておられるのはご聖霊なる神様ご自身ですから、聖霊行伝、聖霊の働きで、まあ、間違いないのだと思います。ご聖霊は今も使徒たちの働きを受け継ぐ伝道者たち、牧会者たちを強め、人々が聖書の中に表されている神の真理の啓示を理解することをご聖霊は助け、人が自分の罪を認めることを助け、悔い改めることを助け、イエスを主であると告白することを助けます。人間の働きではない、聖霊がですよね。伝道者を強め、福音を語らせ、聞いている者の理解を助け、告白を迫り、徹頭徹尾、神ご自身の御業であります。聖霊は教会を集め、一人一人を集め、組み合わせ、練り整え、聖霊は教会の宣教の技を励まし、拡大させ、地の果てまで広げてくださいます。私たちも一人一人イエスキリストを主と告白して信じた者たちは、感じる感じないの問題ではなくて、事実としてご聖霊の内住をいただいている。今日もいい風が吹き込んでいますが、こう風が吹いて葉っぱが揺れるのを見て風の実在を知る。聖霊は、まあ、旧約聖書ではこう風とか息とかっていうのと同じ言葉だとかってお聞きになったことがあるかもしれませんが、その働きを見て、木が揺れるのを見て風の実在を知るのと同じように、イエス様信じることができたという現象を見て、聖霊が私のうちに働いてくださったという実在を知ることになるし、あ、聖書の言葉を思い出す、思い出させてくださる聖霊の働きだってありますから、ああ、分かったって分からせてくださる聖霊の働きですから、現に私たちはそのように聖霊なる神様の内住をいただき、御言葉を思い出させていただき、御言葉のゆえに慰めをいただき、戒めをいただき、そのようにして聖霊の力によって支えられ生かされているということを感謝したいと思います。 そのご聖霊が私たち一人一人の力であるというだけではなくて、また教会の動力であってくださる、いやそうであると告白し続けなければいけないというふうに言いましょうか。教会の使命と動力という二つの角度で考えてまいりましたけれども、一般論として主の教会はという告白にとどまらず、私たちはこのチャペルという主の教会は、その使命と動力は御霊の力によってイエスが行い始めたことを行い続けている教会、御霊の力に支えられてイエスが教え始めたことを教え続けている教会であるという確認をいつも繰り返していただきたいと思います。行い、もう少し具体的に掘り下げるとするならば、何でしょうか。この礼拝もそうです。会堂に20人、会館に10人、オンラインでたくさんって、まあ一つのこの状況の中で工夫をし制限をしということが、イエスが行い始めたことを行い続けている聖霊の力による識別力判断であり、礼拝をはじめとする教会の初集会をどう編んでいくのか、年間の活動計画をどのように計画し、伝道集会や何やといったこと、教会が行うすべてのことはイエスが行い始めたことと整合しているかということを吟味させられる必要があるでしょう。またこの教会チャペルにおいて教えられている教えは、イエスが教え始めたこととちゃんと整合しているか、聖書から離れていないかということがいつも確認される必要があるでしょう。講談から語られる説教ばかりではなくて、互いに分かち合う様々な学び会や祈り会や、そうしたとこで分かち合われる聖書の理解も、イエスが教え始めたことと整合しているということをいつも確認させられたいと思います。ますます神を愛し、ますます隣人を愛し、ますます互いを愛することにちゃんとつながっていれば、多分イエス様が教え始めたことからそんなにずれてはいないんでしょうね。そうでないとしたら、どこかで教えの受け止め方がねじれているのかもしれません。私たちを支え動かしてくださるご聖霊の力に信頼を新たにしたいと思います。私たちの熱心ではなく、私たちの努力ではなく、いやそれも神様用いてくださいますけれども、最も根本的には生きて働く神ご自身が教会の動力であるということを共に告白させられたいと思います。教会の誕生日とも言われるペンテコステの主日を、まあ、2週間後にして前にして、教会の使命と動力、基本の基本、教会の原点を確認したいと冒頭申しました。イエスが行い始めたこと、また教え始められたすべてのことを行い続け教え続けている私たちであらせていただきたいと願いを新たにし、その私たちの営みのすべてにおいて、神ご自身がその動力である、動機であり動力であるということをいつも確認しながら歩みを進めていく群れであっていただきたいと思います。お祈りをいたします。御言葉をもって私たちに望んでくださる生ける神様、お名前を賛美いたします。今朝も新たな思いで聖書のお言葉に向き合いました。御霊の神様がこの場所を満たし、お一人お一人の心の内に、対面であれオンラインであれ、共に御言葉に聞いたお一人お一人のうちに働いてくださって、あなたからの語りかけを聞かせてくださることを信じます。改めて教会の使命と、それを引き受け担っていくための動力を確認し、 感謝し、そこに立つことができるように、私たちを整えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。